じゃあ始めたいと思います。お祈りします。よく聞こえますか？
はい、聞こえます。
はい、お祈りします。お父様、感謝します。今日の御言葉によってイエス・キリストの十字架の恵みが深く私たちに伝わることができますように、聖霊様お導きください。感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。この時期はキリストの受難を吟味するレントの時期ですね。今日はイザヤ書53章を通して十字架の恵みを共に分かち合いたいと思います。預言者イザヤは BC742 年に2年頃に神様に呼ばれ、バビロニア捕囚やイエス・キリストの預言などで有名な預言者です。今日皆さんと学びたい53章はキリストの預言の醍醐味である苦難のしもべですね。この預言があってから約700年後に本当にイエス・キリストはこの世に来られ、十字架につけられ復活なさいました。この預言が一つも失わず成就されたことに驚きますね。皆さんがよく聞いてるのは途中の2節から9節の間の聖句がすごく有名ですけれども、今日は1節と10節以降のものに焦点を与えたいと思います。私は次男の大使が5歳の時に公園で滑り台で突然ですね、全く知らない男の子、同じ年の子に殴られたんですね、顔を。それで鼻が曲がりそうになったんですよ。私未だにそれを覚えてて、その衝撃がもう痛々しく今も覚えてるんですけど、親は絶対に自分の子供を痛い目に遭わせたくないものですね。これが人間の本性です。しかし神様はご自分の一人子イエス・キリストを十字架に痛みつけました。どうしてでしょうか。今日は一節から順次に読み上げながら、その意味を少しずつ考えたいと思います。もしスライドで一節を見せていただければ助かりますけれども。はい。私たちの聞いたことを誰が信じようか。主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか。イエス・キリストの死は理不尽な死で敗北に見えますけれども、神様はイエス・キリストの十字架を通して罪人を救う御業を行いました。イエス・キリストの十字架を通して父なる神様は、私が誠の神だということを示してくださいました。使徒パウロはこう告白します。第一コリント人への手紙1章18節。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。2節。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。この人という表現が出てきますけれども、この人はダニエル書 7章13節に出てくる予言の一つ、イエス・キリストのことを言います。イエス・キリストが神であるのに人間の姿でこの世に来られることを予言しています。実際にイエス様はベツレヘムという小さい田舎で生まれました。そして人間として平凡な人間として育ちました。3節。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し、無視していた。巫女イエス様は、兄のラザロが死んだと泣いているマリアを見て涙を流してくださいました。イエス様は人間の悲しみとともに泣いたり悲しんでくださいました。人たちの多くの痛みや病を理解しておられましたから、しかし、宗教指導者たちは、イスラエルの宗教指導者たちとイスラエルの民は、イエスを軽蔑し、受け入れなかったです。4節。彼が願ったのは、私たちは思った。打たれたから、彼は苦しんでいるのだと。イエスは人間の痛みや苦しみを負ってくださいました。生まれてから盲目だった人を、目が見えない人を癒してくださいました。悪霊に取り憑かれた人を解放させてくださいました。イエスが行った奇跡は、聖書に書けないぐらい、数えないくらい多いです。しかし、人々はイエス様を受け入れなかったです。イスラエルの民は、宗教指導者たち、そしてイスラエルの民は、イエスを殺そうと企み、やがてイエスを十字架につけました。人々は、イエスは自分の罪で十字架につけられたんだと欺きました。5節。彼が差し抜かれたのは私たちの背きであり、彼が打ち砕れたのは私たちの咎のためだった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。イエスは人間の私たちの背きの罪、私たちの咎のために打たれ、砕かれ、矢に刺されました。敵さえも愛し、迫害する者のために祈りなさいと教えていたイエスは、自分を十字架につけている人たちのために祈ります。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。イエスが懲らしめられたため、私たちは平和を得られ。イエスが傷つけられたために、私たちは癒されました。今日皆さんにイエス様からの罪の許し、平和、癒しが豊かにありますようにお祈りいたします。6節。私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は、彼に負わせられた。 十字架の前でイエス様が一番愛していた弟子たちはまるで羊の群れのようにイエス様から逃げていきました。イエスを裏切って捨てて逃げたのです。皆さんの中で人に裏切られた経験があるんですか？そういう方がいらっしゃいますか？イエス様がその痛みをよくご存知です。7節、苦役を課せられて鏡込み、彼は口を開かなかった。小振り場に惹かれる子羊のように彼を毛を刈る者の前に物を言わない羊のように彼は口を開かなかった。三度もイエスを裏切ったマナ弟子ペテロはイエスの裁判を遠くから見ていました。ペテロは後に告白します。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅かさず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。そして十字架にかかって、自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで、義によって生きるようになるためです。皆さんの中で裁判中の方がいますか？イエス様のように正しく裁いてくださる神様にすべてを委ねましょう。神様ご自分が私たちの悔しさや濡れ衣をすべて晴らしてくださいます。8節、捕らえられ裁きを受けて彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに、彼が神の手にかかり、命ある者の地から断たれたことを。イエスは神様のことを、我が父よ、お父さんと呼びました。そして、イエスを信じる人たちは、罪許され、永遠の命が得られると教えました。しかし、宗教指導者たちは、これは神聖冒涜罪だ。どうしてあなたが神様をお父さんと呼ぶのか？と怒って、イエスを法廷に訴えました。そして群衆をそそのかし、杉越祭りの日にイエスを十字架につけました。イエスは父なる神様の手にかかり、命が絶たれました。9節、彼は不法を働かず、その口に偽りもなかったのに、その墓は神の逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られた。イエス様の十字架の両側には犯罪者たちが二人かけられていました。罪のないイエスの死は不名誉なものでした。その後イエスはお金持ちのアリマタヤ出身のヨセフのお墓に葬られました。このように細かいところまで予言が成就されたことに驚きますね。これから10節から12節を申し上げますけれども、しもべイエス・キリストの生涯がどのように神様の御腕の力となったのかについて考えたいと思います。今日一番重要なところです。10節。病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、 彼は自らを贖いの捧げ物とした。彼は子孫が末永く続くのを見る。主の望まれることは彼の手によって成し遂げられる。イエス様が十字架につけられたのは、宗教指導者たちの嫉妬やローマの過酷な統治のせいに見えます。見えました。しかし、十字架の背後には神様のご計画がありました。そして、この苦しい十字架を、十字架に御子イエスをつけるということは、神様、父なる神様が望んでおられました。それは十字架を通して多くの人々に命を与えるためでした。それに、御子イエス様ご自身も、父なる神様の望まれる十字架を喜んで受けました。ヨハネの福音書10章15節。また私は羊のために私の命を捨てます。イエス様はいつもそうおっしゃってました。贖罪の子羊となったイエスは十字架の前にこのように祈ります。弟子たちに教えていました。しかし今私は身元に参ります。お父さんのところに参ります。世にいる間にこれらのことを語るのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるようになるためです。イエス様は十字架の前で、私が十字架につけられると、私の愛する子供たちに命を与えるんだと、喜んでおられました。十字架で死んで、イエスは3日目によみがえりました。復活したイエスは、ご自分の子孫を末永く見ることができました。ヨハネの福音書17章2節。あなたは子にすべての人を支配する権能をお与えになりました。そのために、子はあなたから委ねられた人すべてに永遠の命を与えることができるのです。これこそが神様の御腕の力です。神様とイエス様が十字架を喜んだ、共に喜んだ理由は、私たちに永遠の命を与えることができるからです。ですから、あの辛い苦しい十字架さえも喜んで、イエス様は十字架につけられたのです。この愛は計り知れませんね。よく理解できませんが、神様の深い愛に感謝いたします。11節。彼は自らの苦しみの身を見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために、彼らの罪を自ら負った。神様とイエス様は十字架の苦しみの実り、復活を見て共に満足なさいました。またこの復活によってイエスを信じる人は罪許され、神様からあなたは正しいよと認められます。ローマ書1章17節。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。私たちが罪深いものだとしても、イエス・キリストを信じると神様はあなたは正しい、罪はないと認めてくださいます。12節。それゆえ 私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち死んで、罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを負い、担い、背いた者のために取りなしをしたのは、この人であった。イエスは十字架と復活を通して、サタンとの戦いから勝利しました。そして、その戦いの勝利の取り分と戦利品として多くの人々に、多くの人々を得ることができました。そして、その人々に永遠の命を与えました。今までイエスを信じてきた人たちは、おびただしい数でありますね。そして今現在も約20億人ぐらいのクリスチャンがいます。ヨハネの黙示録12章10節、私は天で大きな声が次のように言うのを聞いた。今や我々の神の救いと力と支配が現れた。神のメシアの権威が現れた。十字架は御子イエスを私たちの救い主、王のとさせ、神様の御腕の力が現れました。イエス・キリストが生まれる約700年前のこの予言が正確に成就されていることに驚きますね。そして2000年前に来られたイエス・キリストの来られ、イエス・キリストの十字架と復活の犠牲によって私たちが罪許され、救いと永遠の命、そして平和、許しをいただくことに驚きます。天地をお作りになった創造主の神様は、天使たちを使って武力でサタンを勝つこともできたはずです。しかし神様は十字架という苦しみを通して勝利を得させてくださいました。これが神様の方法ですね。皆さんもご存知のように、私は去年、子どもたちを父親に会わせるために、自分から弁護士費用を払いながら、その面会を進めました。しかし元夫は一方的にキャンセルして、子どもたちはとても傷つきました。私ももちろん落ち込んで、当時カウンセラー、たまに言ってたんですけれども、こういう私を見てカウンセラーが質問しました。あなたどうしたの？子供たちをどうして父親に会わせるのよ。DV 被害者でしょ？危ないよ。大切に育てた子供を取られるかもしれない。危険があるんだよ。まだあの人は危険な人物だ。私は答えました。先生、私はクリスチャンです。神様が許してって言うのです。だから許したいんですよ、と答えました。先生は不思議そうにカルテに私の内容を書きました。勇ましく見えた私は、果たしてこの決断は正しかったのか迷い、不安になる時もありました。そして、この間、子供たちを沖縄に送ってからも、胸騒ぎがしました。子供たちを奪われるんじゃないかとか、不安になりました。しかし、この連投の期間、イザヤ書53章を深く考えながら、受難を通して勝利を成し遂げる神様を もう一度見上げることができました。イエス様の十字架の苦しみは、私たちに永遠の命を与えます。永遠の命という高貴な実を実らせてくださいます。私たちクリスチャンは、このイエス様のように不思議な生き方ができるはずです。これから私は弟と長い付き合いをしないといけません。そして子供たちもそうです。ちょっと怖かったりもします。こんな私にイエス様がこのようにおっしゃってる気がします。ようこ、あなたは私の子供でしょ？この世と違う生き方ができるはずよ。そして私に似た生き方ができるよ。十字架から勝利が生まれるんだもの。あなたが一度死んだら、私はあなたを生き返す。そして苦しみから命へと導くよ。怖がらず私を信じてチャレンジしてみてね。フィリピ人への手紙2章5節から11節を一緒に読みましょう。サナエさん見せてくださいますか？はい、読みましょうね。じゃあ皆さんもね、それぞれの場所で声を出して読んでください。あなた方の間では、そのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちに見られるものです。キリストは神の見姿であるのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従いました。それゆえ神は、この方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それは、イエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。私たちはイエス・キリストの十字架の力を知って、そして十字架は神様が望まれる神様の方法だということも知っています。クリスチャンは怖がらずイエス様の生き方にチャレンジできます。皆さんにとって十字架のチャレンジは何ですか？職場で私の文句を言ってる、悪口を言っている同僚を許すことができますか？大きいチャレンジですね。私たちもっと大きいことできますね。よくジェラード先生も例で挙げてるコリー・テンブンという方いますよね。で、第二次世界大戦の時にユダヤ人を救出したためにナチスに捕まって、実際に刑務所に入れられたんですね。お父さん、お姉さん、いとこたちもみんな死にました。彼女一人だけが不思議な形で釈放されて、その後アメリカに行って、コリー・テンブームは許しの福音を 死ぬまでそれを伝えていました。感動しますね。イエス様の生き方と似て生きるクリスチャンの人たちに、私たちの先輩も周りにも多くいますけれども、そういう生き方に憧れます。どうか私たちみんなが、みんなの人生にイエス様の十字架に従い、神様の道からが私たちの人生に現れますようにお祈りいたします。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。神様は十字架を望んでおられました。イエス様もその父なる神様の御旨に喜んで従いました。感謝します。そのおかげで私たちは永遠の命が得られました。ありがとうございます。ところが、この生き方を今私たちはこの世で生きることは時には難しく感じます。怖い時もあります。しかし、神様がおっしゃっています。イエスのように生きてみて、と。感謝します。イエス様のように、イエス様に似た生き方ができますように、私たち一人一人を促してお導きください。十字架を通して、神様の道からが経験できますように、聖霊様、私たちをお導きください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。